辻畑さんが先ほどこれ本当に生で流れているんですかっておっしゃいましたが、さっき名古屋から、よく聞こえてます、晴れてますということで、
よかったです、
はい、ということでちょっとイベント情報で、りゅうたさん、今週はイベントとして桜の、そろそろ桜が咲き始めそうなんですか、ジャパンハウス、
そうですね、うん、ジャパンハウスで明日ですかね、4月20日、ね、4月20日に、桜ビューイングポップアップっていうのがあります、まあ、お花見しながらいろいろ食べ物とか楽しみましょうっていうことで、うん、明日土曜日、4月20日の朝11時から午後1時半までこのポップアップ、やってます。で、まあ、クラフトとか、食べ物少し抹茶アイスクリームとか、
うん、そんな書いてありました
、ある
見逃していきますね、抹茶アイスクリームですか、なかなか
抹茶アイスクリーム
結構抹茶こっち流行っているような気がするんですけど、辻畑さんいかがですか、こちらで抹茶とか抹茶味のなんかとか、
あ、なんかアメリカでは抹茶が今流行ってるとかいう話は聞きますけど、
スターバックスとかでも
ありますよね、抹茶味ありますけど、実際こっちで私抹茶食べたことはないですね。
あ、そうか、アジア系のショップに私行くからかな、抹茶味のお菓子とかアイスクリームとか結構食べたり、しますけど、リュータさんは花見されました、なんか
花を見には行きましたけど、うん、いわゆるお花見はしてないですね。
あ、そうですか、うん、日本のいわゆるお花見ってどんなんですか、辻畑さん。
日本のいわゆるお花見ですか、
うん、なんか職場でお花見に行こうとか、
職場で花見を
いつもこういうことしてましたとかあります、
はないですけど、まあ、友達、まあ、学生時代の頃なんかは、ね、うん、そのサークルの仲間とかとこう花見行ったりとか、うん、まあ、いうのありましたけど、
行くだけですか。
いや、もちろんやっぱこっちとはアメリカとは違って、向こうではもう外でお酒飲みたい放題ですからね、うん、なので、花を見ながらこうお酒を飲んでワイワイ盛り上がるという
、おつまみ持っていって
ですよね、うん、で、まあ、歌ってる人とか、まあ、いろんなねサラリーマンの人とかこう歌ったりとかしたり、
うん、あの風景を海外から来た人が見たらちょっと怖いですね、
う
ん、
いや独特でしょうね、うん、まあ、アメリカなんて外でお酒飲めませんから ね、
何してるの日本って、って思われそうな気がする。いや
この間ワシントンに行ってきたんですけれども、うん、ワシントン今ちょうど花、もう満開のいいタイミングでちょうど4月の頭前半ぐらいに行ったんですが、うんうん、本当にもう満開の桜でしたけど、みんなもう本当に何でしょう、こう下からこう見上げて写真を撮るとか、まあ、そういう本当そういう感じで、うん、まあ、その下でなんかこう日本みたいな宴会があるなんてことはまあもちろんありませんからね、
うん、その辺随分違うと思うんですが、さりげなくサークルっておっしゃいましたけど、どんなサークルですか。
私は、まあ、バンドやってたり、あと野球、うん、バンドと野球のサークル2つに入ってました。あと例えば大学1年生の一番初めの頃なんかはもうだいぶ昔ですけどね、まあ、いろんなこうサークルが勧誘されて、いろんなサークルをこう渡り歩いて、まさにそうでしょうね今で、そういう時にもうお 花見のイベントがあるので来ませんかみたいな感じで勧誘されて、それでいろんなサークルの花見とかに行ったりとか、そういう思い出もありますね。
でどうしてその2つを選んだんですか、最終的に。
うん、いや、私まあ、もともと野球は好きだったので、うん、まあ、野球は何かやってみたいなという、まあ、単純にそれだけなんですけれども、うん、であと音楽に関しては高校までは全くバンドというものをやったことがなかったんですね。だから友人でバンドをやってる人はいたんですけれども、そういうのをもっぱら聞くだけで、うん、自分で演奏するということはなかったんですが、うん、まあ、なんかこのさ大学入ってから、まあ、なんとかこう、まあ、その高校時代の友人のように、うん、まあ、自分も弾いてみたいなと思って、うん、まあ、それでバンドサークルいくつかこう回って探してみたんですよね、で、まあ、一つ入って、まあ、そこで、まあ、2年間ぐらいですけどね、実質活動してたのは、うん、まあ、やりました。
はい、何の楽器を。
私はベースです。
ベースを、はい、それをやりたくって、
やりたく
て弾いている自分の姿をちょっと想像してみてい
や、まあ、まずその、うん、まあ、ボーカルっていうのは、まあ、やっぱ特徴的な、まあ、そのある程度生まれ、うん、 持った才能というか、まあそういう、あとは人前に出るのが好きとかそういうふうな、まあのが必要なので、まあちょっとボーカル難しいなと思っていて、でまあやはりギターなんかは花じゃないですか。でまあみんな高校中学からやってたような人たちが、上手い人たちがまあやはりギターとかやっていくと、まあドラムかベースかでも、まあドラムもまあなんか難しそうだし、まあベースも難しいんですけどね、結局は難しかったんですけれども、まあ一番なんかこう大学から初めて始める自分にとっては入りやすかった。でまあまあその中では一番人気のない楽器。
そうなんですか。
まあ私思えばあのベースって一番こうあの何でしょう、バンドの中では核というか、はあ、あの一番こう音楽を支える、うん、あの楽器だと思っているんですけれども、うん、まあ、ただギターのようなこうソロみたいなものって、まあ、基本ベースとかないですし、裏でこう黒子のように支えるみたいな、そんな感じの、でも実は非常に重要な役割を果たしている楽器だと思っているんですが、あの、まあ、そういう感じでベースを選びました。
ということで今日の音楽は、全て辻畑さんに選んでいただいておりますので、お楽しみください。今週末はそれからイースターということで。
そうですね、イースター、
これすっかり忘れてました。
そうですね、まあ、あのイースターは、うん、あの年によって日がずれるお休み祝日で、うん、アメリカは、まあ、休日にならないので特に気にせず過ぎてしまうこともあるかもしれないですが、う
ん、今週の日曜日がイースターということで、
はい、
あ、だから特にホリデーでもない、だけどこの日を避けてイリノイマラソンが来週にあるということなのかな、きっと、うん、来週末に、でイリノイマラソンはいつからいつですか、今年は来週の。
そうですね、イリノイマラソンは来週ですね、金曜日、まあ、イベント自体は木曜からありますが、うん、実際走るのは 5K ランが金曜日26日、うん、これは夕方7時20分7時半ぐらいからで、あとメインの方でっていうか、まあそれ以外 10K ハーフフルマラソンは、27日土曜日は朝からですね、うん、
はい、じゃあちょっとこのイリノイマラソンの詳しいことを辻畑さんにも伺ってみたいと思うんですが、
はい、
これはイリノイマラソンというのは いつ申し込まれたんですか。
あ、そうですね、私は、まあ、ちょうどこのイリノイに来るというのが決まって、うん、まあ、ふと、まあ、イリノイでマラソンあるのかなってこう調べてみたんですよ、うん、なので、まあ、あの渡米する前ですよね、そのぐらいに見て、うん、見たら、あ、なんかイリノイマラソンっていうのがあるなというのを認識していて、うん、ですに、まあ、その状態でこちらに去年の6月に来まして、で7月末か8月頭ぐらいですかね、うん、にあの正式に申し込みました。
あ、そんな早くからあるんですか。
もうそうですね、あの1年近く前から申し込めて、でもうだんだんこうあの値段が上がっていくんですよね、うん、で去年私が申し込んだ時にはフルマラソン私申し込んでるんですが、うん、フルマラソンは、90ドルぐらいですね、確か90ドルぐらいで申し込めたんですが、
始まりが、
うん、今もう仮に今日申し込むとすれば120ドルかかりますね。
あの今日って言ってももう来週なのに今日申し込めるんですか。
いや、そうなんですよね、あのこっちって結構割とギリギリまで申し込めるマラソン大会が多くて、でイリノイマラソンに関してもあの日曜日21日の日曜日までは申し込めるはずなので、あのもしあのご興味がある方いらっしゃれば今でもまだ間に合います。
え、なんか日本だとそのそういう市民マラソンっていうか各地のマラソンって結構なんか申し込んでも外れたりとかいろいろありますよね。
そうですよね、特に東京マラソンなんてあれはもう倍率が十何倍とかで、
う
ん、もう普通に申し込んだらまあおよそ走れないというような、まあそういうふうに言われてるマラソンですし、うん、まあ東京マラソンは特別ですけれども、他の市民マラソンもまあ人気あるマラソンで抽選になるものなんかは、まあ、大阪マラソン神戸マラソンなんかもありますし、うん、金沢マラソンとかもその辺全部抽選で、私大阪も神戸も外れたことありますよね。で東京はもうひたすら外れてますね。
あ、まだ当たったことが
1回だけ、あの走れたことあるんですけど、うん、もう十何年間の中で1回だけあの走ったことはある、まあ、最近なんですが、もう もう本当に初回ほぼ初回からずっと毎回申し込んではいるんですけれども、うん、で当たればちょっと練習するかなぐらいな、そんなあの感じで、まだあの実際に本格的にマラソンを始めたのは割と最近なので、あのまあすごいモチベーション低い時ではあったんですけれども、まああの 10年ぐらい前から申し込んでいて、で結局走れたのはほんの 1,2 年前の1回だけですね。
じゃあイリノイマラソンは例年割とこう緩やかに、
イリノイマラソンはこれはあのあれですよね、あの抽選ではないので、うん、あの申し込めば
みんな走る、
走れます。
でも結構種類多いですね、リュウタさん。さっき、金曜日が 5K っておっしゃってますね、
はい、
で土曜日が、フルとハーフと、
フルハーフ 10K とか、まあ、あともちろんあのウェルチェアとかあのマラソンリレーとかもあるので。
あ、まあ、そうなんだ、ウェルチェアもあるんだ。それはいつですか？
それは一緒に走ります。
あ、そうなんだ、一緒に走って、
もうあのフルマラソン の3分前ぐらいにまず先にホイールチェアが出て、その後あの普通のランナーが出る。
あ、そうなんだ、はい、それは知らなかった。うーん、でリレーっていうのは、
それは、チームで出て、コースは一緒なんですけど途中に中継所があって駅伝みたいにしてみんなで走るっていう。
ああ、そうなんだ。いっぺんにじゃあ結構すごいことになりそうな気がするんですけど、
うん、そうですね、あのフルとハーフは、うん、あの途中まではもう完全にコース一緒なので、あの、うん、まあ、ほぼ一緒なので、あのでまあハーフは途中で終わるっていうだけなので、うん、あの一緒にあの走りますから、同じあのスタートの時間も全く同じですし、フルとハーフ
ー
で、あのリレーの人たちも全く同じタイミングで出発するので、
うん、何人ぐらい走るの？
あ、
何人ってか、そんな何人、
まあ、去年はですね、確かハーフが2000何百人3000人ぐらい行ったか分かんないですけど、2000人ぐらいですかね。でフルが1500人ぐらいですかね、うん、
じゃあ出発できるか、
そうですね、あの、うん、日本の場合だとこういうマラソンのイベントの場合は大抵フルの方が人数多くなるんですけれども、うん、アメリカの場合って比較的ハーフの人の方が多いんですよね。
あ、
フルを敬遠して、うん、あのハーフに出る方が多いですね、うん、こちらは。
でもあのいつもマラソンの時スタートってどうやってするのかなと思うんですが、なんか前にからスタートする人と後ろからスタートする人とか、はい、いろいろこうあるんですか？どこの時点で、
あのグループごとに分かれますので、これは日本も同じですけれども、まあ、例えば A グループ B グループ C グループ D グループってその、あのタイム順に分かれていって、で早い人から出て
記録を
で、いく、うん、で順番にこう出ていくという感じですね。
そういうことなんですね、
はい、
でコースを
あの、まあ、アーバナ市とシャンペン市って、まあ、あのここのイリノイのこのイリノイ大学のところありますけれども、まあ、東側がアーバナ市で西側がシャンペン市としてありまして、はい、で、まああのまあ、私もあの今年初めて走るので、まあ、あの、うん、あの言えたもんではないんですが、まあ、一応あの地図などを確認して、まあ、事前にリサーチした限りでは、うん、あまずそのあのスタジアムありますよね、あの、はい、メモリアルスタジアム、はい、あのアメフトなどがやる、はいはい、そのスタジアムの、まあ、やや南の方から出発をして、はい、でまあ、グリーンストリートという、まああのまあ、この町ではメインのストリートにまで出て、メインのストリートをずっとアーバナの方に向かって、
はい、
でリンカーンスクエア、
スタジオに
でリンカーンスクエアのすぐとこまで、あの近くまで来ます。リンカーンスクエアってこのスタジアムのすぐ横ですよね、はい、でこのリンカーンスクエアからこのスタジオのほんのすぐ近く、裁判所の前あたりを通って、でずっとアーバナ あの東の奥の方までずっと行って、
あ、だいぶ奥まで行くのかな、
うん、そうですね。それで、で今度ずっと南の方に下がってメドーブルックパークの方まで行って、うん、私いつもそこはあの1周3キロぐらいのいいコースがあるので、あの そのコースであのよく走ってるんですけれども、うん、でそこの公園を抜けて、でオーチャードダウン、あのユニバーシティアパートメントがありますよね、うん、でオーチャードダウンのあたりを通って、でまあ、あの私が通っているロースクールの方とかの真ん前も通り、ビジネススクールとかその辺りを通ってまたグリーンストリートに戻ってきて、うん、 でそこでハーフの人はそこからスタジアムの方に、スタジアムがゴールなので、うん、スタジアムに向かってもゴールすると。
あ、なるほど。
で、うん、フルの人はそこから今度はシャンペーンエリアに入るんですね。
そうか、シャンペーンエリアはフルのコース、
ね、フル、そうですね、うん、でまずシャンペーンのダウンタウンに入って、うん、でシャンペーンのダウンタウンから、まあ、ずっと今度はもう奥の方 の、 あの西の方に向かっていて、うん、まあ、シャンペーンの住宅街をいろいろ走って、うん、まずシャンペーンのなんか南の奥の方にカントリークラブが、まあ、行ったことないんですけれども あるようで、まあ、そのゴルフ場のあたりまで行って、うん、まあ、シャンペーンのだから南西ですかね。それでまたシャンペーンの住宅街をこう通り、シャンペーンカントリークラブの前あたりを、ま、前を通って、それで、この、ま、ユニバーシティのこのエリアにまた戻ってきて、うん、そしてメモリアルスタジアムでゴールするという流れです。
行って初めて走ることになる。
もちろんそうですね、初めての部分が多いですね、はい、本気の人とか、ね、うん、事前にコースとか全部下見したり、うん、あと車でこう下見したりとかする人もいるかもしれませんけど、う
ん、でこれからちょっと1週間でシミュレーションとかしながら頭の中で、
そうですね、まあ、頭で描きながら、うん、まあ、景色を楽しみながら走る
っていう感じですかね。いいですけどね。でも本当平坦な道ですよね、ここの場合は。ね、日本からお聞きの方には想像しにくいかもしれませんが、平坦なんですよね、とにかく。
ですね、坂道練習する場所がないということで、ね、じゃあ今日は坂道練習するかというので、まあ、私時々こうランニングクラブに入ってるというか、まあその参加させてもらっていて、でランニングクラブの練習とか週1ぐらいでだいたい出てるんですけれども、うん、坂道練習するっていう時はなんかこうなんか7階建ての駐車場、
あ、なるほど
駐車場にいて、駐車場をひたすらこう上がって下がって上がって下がって、それをやるみたいな、そんなこともやってます。
それがちょっとイリノイマラソンの特徴かもしれませんね、
はい、
うん、で龍太さん、交通規制とかやっぱあるんですよね、この時は。
そうですね、う
ん、気をつけないといけないんですよね、ま
あ、そうですね、今おっしゃられたようにダウンタウンアバナは割と南半分ぐらいは、うん、回るし、ダウンタウンシャンペーンも時間によっては通過するのと、うん、アバナの方はファイロロードの方まで、シャンペーンの方はダンカンの方まで結構広範囲に使うので、その間マラソンのコースになっているところから出入りできない
時間帯はあります。気をつけないといけないですね、
うん、
その渡れなくて相当遠回りしないといけない場合もあるだろうし。
そうですね、うん、車はまあ、運転される、シャンペーンで運転される方は分かると思いますけど、ダンカンとかウィンザーとかかなり外周の道に回されます、
うんうんうん、それをちょっとご注意くださいということで、うん、それでは曲を挟んで、さらにその走る辻畑さんのお話をいろいろ伺いながら旅のお話も伺おうと思います。2曲目は、先ほどバンドをされていたということで、はい、そこから選んでいただいた思い出の曲ですか、これは。
そうですね、これは今、まあ、今話題というか昨年末、うん、映画が公開されたクイーンの「ボヘミアン・ラプソディ」公開されて、はい、話題になったと思うんですが、うん、まあ、私は高校時代からクイーンは好き で、
うん、
で、まあ、大学時代なんかもよく聞いていて、うん、で、まあ、特にこの、まあ、この今日ご紹介するのはボヘミアン・ラプソディではないんですけれども、うん、まあ、一番初めに聞いたクイーンの曲がボヘミアン・ラプソディで、それでもう衝撃を受けてですね、もうこうこれが本当にロックの歌なのかというような衝撃を受けたのを覚えてますね。でそれでクイーンにハマって、もうクイーンの曲をずっと聴いていて、でその中で、まあ、クイーン・ロックスっていう曲 のアルバムの中に入っている「Keep Yourself Alive」という曲がありまして、で、まあ、この曲はもう私すごい好きな曲だったので、大学時代、まあ、バンドを先ほど始めたって言いましたけど、まあ、その時に学園祭で実際に弾いた曲でもありますね、うん、でこの、まあ、Keep Yourself パライブって、まあ、こう直訳すると自分をこうそのまま生かし続けるみたいな、まあ、そんな感じなんですけども、まあ、これまでこう努力をしてきた、まあ、努力をしてきて、で大きな顔川なども渡ったけれども、うん、でも結局今いる地点っていうのはスタート地点のままなんだみたいな。でもそれでも君は自分自身を奮い立てて生かし続けて、うん、それで生きていくんだと、時間もお金もかかるけれども、まあ、そういうそれこそがまあ人生なんだみたいな、そんな感じのことをこう歌った曲なので、まあ、そういうのをイメージしながら聴いていただければいいかなと思っております、うん、
辻畑さんの、好きな思い出の曲です。クイーンで Keep Yourself Alive。 トムさん2曲目お願いします。どうぞ。